様がこんな御業をなさった。神様はこんな素晴らしいことをなさった。そういう言葉で満ちています。こんなに大きい方なんだ。神様はこんなに大きい方なんだ。こんなに素晴らしい方なんだ。そういう言葉があちらこちらにあるわけでありますが、今日のところはそんな中で、と思ってしまうところであります。メッセージを準備する方も、いつものところは、イエス様は私たちの人生にこんなことをしてくださるんだ、こんなに素晴らしい方なんだと、エキサイトしながら準備をしていくのでありますが、今日のところはですね、イエス様が御業をなされなかった。イエス様、御業をなされなかったということでですね、ちょっと違う思い、感じでありました。この一つの聖書の言葉を、例えば先週のようにですね、恐れぬことはない。ただ信じなさい。この一言だけ言葉を取り上げると、わあ、本当にそうだな、思うわけでありますが、今日のところは、預言者は自分の郷里、親族、家以外でどこでも敬われないことはないとかですね、何かこの言葉を一つ取り上げて、あ、神様素晴らしいな、っていうのは難しいところでありますね。でも準備している間に、そうか、神様の力は、もう、もっともっと私たちに祝福を注ごうとしている、私たちの不信仰やつまずきが、その神様の御業、神様の祝福を止めている、邪魔している、100% 満たされないようにしている、そうだとするならば、私たちが反対に信じていけば、私たちが従っていけば、私たちが祈り求めていけば、主は豊かに満たしてくださるんだ。そういうことを言いたいんじゃないか。と思ってですね、もっとちょっとワクワクしてきたわけでありますが。ああ、神様、もっともっと私たちを祝福しようとしていらっしゃるんだ。神様は私たちにもっともっと豊かなものを与えようとしていらっしゃるんだ。だから大胆に信じて大胆に求めていこうじゃないか。今日はこの人々の信仰とつまずきの箇所なのでありますけれども、その中から本当に私たちはそんなメッセージを聞くことができるんじゃないか。そのことをお話したいと思うのであります。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、まず第一が、主の御業を阻む不信仰ということです。不信仰が主の御業を阻んでいるのであります。ここではっきりとイエス様は彼の不信仰のゆえに多くの御業をなさらなかったと書かれていますね。本当にその不信仰によって五節でありますが、そしてそこでは力る技を一つもすることができず、ただ少数の病人に手を置いて癒されただけであった。そして彼らの不信仰を驚き怪しまれたとありますが、イエス様を信じて、私たちがイエス様、神様を信じて、イエス様を信じて、この方にはどんなことでもできると信頼して求めていかなければ、神様は御業をなさりたくてもなさることができない。私たちに注ごうとしている祝福を十分に注ぎきることができないということをこの聖書の箇所は言っているのではないかと思うのであります。旧約聖書の中にも詩篇の中にこういう言葉がありますね。詩篇の81篇でありますが、何度も読んできたところでありますが、もう一度今日もお読みしたいと思いますが、詩篇の81篇の10節から12節であります。マルコの、ごめんなさい、詩篇の81篇の10節から12節でありますが、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は、ちょうど聖書の真ん中あたりの821ページになります。聖書の真ん中に、大体真ん中に詩篇があるのでありますが、その81篇の10節。私はエジプトの国からあなたを連れ出したあなたの神主である。あなたの口を広く開けよ、私はそれを満たそう。しかし我が民は私の声に聞き従わず、イスラエルは私を好まなかった。それゆえ私は彼らをその固くなな心に任せ、その思いのままに行くに任せた。 神様は求めなさい、大きな口を開けて求めなさい、私は満たすよと。私たちがそれに答えないでいいんですいいんですと言っているならば、神様はその御業をなされないのであります。ですから私たちは神様の大きさを信じて信頼して大胆に求めていくことを主は待っておられる。それによって主の御業がなされていくのであります。これでいいんです、こんなもんでいいんです、これが身の丈に合っているんですと言っているならばその通りになるというのであります。十二節を見るならば、それゆえ私は彼らをその固くなな心に任せ、その思いのままに行くに任せたと書いてあります。神様は本当にもっと豊かに私たちを満たしたい、もっと私たちをこの神様の恵みでいっぱいにしたい。神様のこの祝福、祝福というのはそのブドウの果実が、ブドウのこの実がですね、もう熟して、もうちょっと触っただけでプチッと破れてしまうような、そんな果汁が溢れそうな様子を祝福と呼びますけれども、本当にその祝福を私たちに満たしたい。でも私たちがそれを大胆に求めていかなければ、こんなもんでいいんですと言うならば、それはその通りなんだ。そうじゃなくて、大胆に求めなさいと主は言われているのであります。私たちの霊的な問題も、私たちのこの生活の問題も、私たちの経済の問題もそうで、仕事の問題もそうでありましょう。本当に神様に大胆に求めていくことを神様は期待していらっしゃるのであります。アメリカで日本語の教会牧師をしているおっしゃる先生、もう30年以上前の話でありますが、こちらに来られてまだ学生だったのでありましょうか、開拓伝道を始められたばかりであったのでありましょう、お金がなかった。でも結婚して子供が生まれたときに、結婚してからアメリカ来られたんだと思いますが、この子供が生まれたときに、それが双子だった。まだ紙おむつも高い頃、布のおむつを使っていたけれども、さすがにコインランドリーでおむつを洗うわけにいかない。またコインランドリーだったらまた一回一回お金もかかるし、手で洗ってた。そこでなんとか洗濯機があったらいいなと思って祈り始めたそうであります。神様、洗濯機を与えてください。神様、洗濯機を与えてください。一番小さいのでいいですから、一番小さいのでいいですから洗濯機を与えてください。夫婦で心を合わせて祈っていた。そしたらある日、大きなトラックがアパートの前に止まったそうであります。シアーズだったか、メシーズだったか、トラックが止まった。そしたらですね、そのトラックから洗濯機が降りてきた。いいな、洗濯機。どこの家で買ったのかな、うちも欲しいな、思って指をくわえてですね、こうやって見てた。いいな、思いながら見てたそうでありますが。そしたらね、ピンポンって鳴った。出たらですね、洗濯機を届けに参りました。もちろん、アメリカの話ですから、英語でありますが、洗濯機を届けに参りました。何かの間違いでしょう。うちでは買ってませんよ。って答えたら、何々号室ですよね。はい、そうですよ。なんとかさんじゃないですか。はあ、そうですが。じゃあ、間違いないです。これはお宅に届けられる洗濯機です。届いたそうであります。誰が送ってくれたのかわからない。でも洗濯機が届いた。でもその先生はですね、言っておられました。本当に神様は祈りを聞いてくださいました。一番小さい洗濯機が届きました。本当に神様は一番小さい洗濯機をくださったんです。主は私たちに言われてるんです。あなたの口を広く開けよう。私はそれを満たそう。いいです、いりませんというならば、神様は無理やりはなさらないというのであります。それゆえ私は彼らをその固くな心に任せ、思いのままに行くに任せた。神様はいいです、いりませんというならば、そうか、言われるのであります。ですから、本当に神様が私たちを満たそうと思ってらっしゃるんだ。神様は豊かな方なんだ。神様は何でもできになるんだ。本当にそれを信じることが大切であります。 大胆に求めることであります。ある時私たちは神様に求めるよりも自分の力を頼ったり、神様以外のものを頼ったりするかもしれません。でも私たちに必要なものを与え、私たちを祝福するのは神様です。この神様に大胆に求めていくことが大切であります。それとともに、ある程度信仰を持って歩んでいて、しばらく経っておられる方々の中に起こることかもしれませんが、私たちはお祈りをしていて、まあ、聞かれないと言いましょうか、思い通りにならないと言ったらいいんでしょうかね、違った形で聞かれると言ったらいいんでしょうか、分かりやすく願った通りに聞かれない、神様こんだけくださいって言ったんだけれども、神様は必ずしもその通り与えられない時があるかもしれない。ちょうど私たちがですね、子供にですね、いやー、親父、ジャガー買ってよ、わかったって言いながら、いつも買えるわけじゃない、それは買える買えないの問題、能力の問題もあるかもしれませんけど、でも子供にとって一番必要な、免許も取ってない子供にですね、必要なこのもの、必要な本当に子供にふさわしいものを持って与えるように、本当に神様も私たちが願った通りではない答え方をなさるかもしれない。でもそういうことがある中で、私たちはですね、ああ、神様には神様のお考えがあるんだ、神様には神様のお考えがあるから、だから、私たちがどう考えても、どう応答しても、どう祈っても、神様は神様の御業をなさるんだから、もう祈るのはやめよう、どうせ同じだと思ってしまうこともあるんではないかと思います。前半は正しいです。神様は神様のお考えがあります。でも後半は間違ってます。神様は神様の考えがあるから私たちは祈らなくていいんじゃなくて、神様は神様のお考えがあるんです。その中で私たちに祈ってほしいんです。私たちと話し合いたいんです。私たちの信仰を求めているんです。私たちが神様に求めるのを待っていらっしゃるんです。神様は私たちの応答を求めていらっしゃるんです。神様は私たちの信仰によって御業をなされるのであります。先ほどお話したように、私たちこれは過去の経験が影響するでしょう。祈りが聞かれない、少なくとも願ったようには聞かれなかった、後で考えてみると、あれは神様の答えだったんだな、ああ深い恵みなんだな、ということはあるでありましょう。すぐには聞かれなくともあるでしょう。どうしてもどうしてわからない、意味がわからない時もあるでしょう。パウロがコリント12章で、コリントの第2の手紙12章で言っているように、本当に祈った祈った祈ったけれども、ちょっとそれも開きましょうか。コリント第2の手紙の12章であります、後ろの聖書の後ろの方の290ページでありますが、コリント第2の手紙の第12章、そうですね、7節から言いましょうか。コリント第2の手紙の12章7節から、これはパウロ自身の経験でありますが、そこで高慢にならないように、私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。このことについて私は彼を離れさせてくださるようにと三度も主に祈った。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば、弱さと恥辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私は弱い時にこそ私は強いからである。パウロは言っています。自分は肉体の棘を持っている、なんか体がハンデがあったんですね。私はその棘を取り除いてくださいと、もっとも切り上げたいから、もっと思いっきり奉仕したいから、それを取り除いてくださいと祈った。でも聞かれなかった、願ったようには叶えられなかった。私たちもしばしばそういうことがある。神様に祈ったんだけども、本当に一生懸命祈ったんだけども、神様には違う考えがあって、私が願ったようには答えられなかったけれども、主が語ってくださった、 パウロは言っています。私の恵みはあなたに対して十分だ。私の力はあなたの弱いところに完全に現れると主は語ってくださったんだ。それは素晴らしい恵みです。素晴らしい経験だった。本当にパウロは、これはこの経験によって、この神様が語ってくださった、イエス様が語ってくださったことによって、信仰が次のステップに導かれていったんだ。本当に素晴らしい経験になったと、パウロはこれを紹介しているわけであります。でも、そのように願った道が閉ざされる。願ったことが叶えられない。そんな中で、神様は信じないわけじゃないんですよ。神様には神様のお考えがあるからと求めなくなってしまう。そんなこともあるんだなと思います。パウロと同じように、私たちも、願ったように道が開かれない、願ったように答えが与えられない、そういうことがあります。でも、それは神様はもっともっとご自分の思いを知ってもらいたくて、私たちを神様はこのパウロの経験を見るならば、このことを通してもう神様お考えあるからね納得するためじゃなくて、神様の御言葉をパウロに与えるためにパウロを祈りに招いていたのであります。本当に神様は私たちを祈りに招いていらっしゃる。願い通りに応えられない時にも私たちに祈りに招いていらっしゃる。語ろうとして、私たちに語ろうと思って祈りに招いていらっしゃる。パウロも祈りの中で答えをもらったんです。自分の頭でいろいろ考えて、神様には神様の考えもあるしと、勝手に答えを見つけたのではありませんでした。過去の経験に縛られていたのではありませんでした。パウロは祈って祈って祈って祈って祈って祈って祈って3回とは言ってますけれども、本当に何回もってことでありましょう。祈って祈って祈って祈って、でも答えられない。その中で神様ご自身が語ってくださったのであります。神様には神様のお考えもあるから、私もまああんまり期待しないでじゃなかったんです、パウロは。本当に必死に祈る中で、神様から答えをもらった。それはパウロの願いと違ったかもしれない。でも、パウロにとってはかけがえのない、ものすごい大きな経験だったのであります。皆さん、私たちがもしも、本当に勝手に神様が、神様の答えじゃなくて勝手に、神様お考えあるし、祈りが願い通りにならなくて、落ち込むの嫌だからとか、そんな過去の経験にとらわれているならば、神様はそれを打ち壊そうとなさる。本当に今日、神様はそれを打ち壊そうとなさっていらっしゃるんじゃないかと思う。神様前に出ようじゃない、ありませんか。本当に神様は私たちと語り合うことを求めて待ってらっしゃる。祈ることを待ってらっしゃる。私たちは神様前に出て、本当に求めて祈ることを待ってらっしゃる。もちろん、さっきから何回も言っているように、神様がなさることが、私たちの願いがその通りではないかもしれない。でも、先ほど、そのピリピの6章の、ごめんなさい、4章6節のこの賛美を歌いましたように、あなた方の願いを神に知ってもらいなさいと賛美しました。その通り、そのまま神様の前に、私たちの願いを持っていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。つまずきを越えて本物へということです。このイエス様の郷里の人々、イエス様の故郷の人々の不信仰というのは、ある意味独特なものだったと言えると思います。それは、ああ、あいつは大工の息子じゃないか。マリアの息子じゃないか。兄弟を知って、大工の息子、大工、自分も大工だったですね。イエス様ご自身も大工だった。大工ヨセフの息子で、あいつも大工じゃないか。マリアの息子じゃないか、兄弟を知ってるぞ、あの妹たちもあそこにいるじゃないかと、イエスが身近な存在であるがゆえのつまずきがあったというのであります。他の人たちは感じなかったつまずきがあった。今風に、今の私たちの言葉で言うと、あいつのおむつ変えたよ、みたいな。そんな感じだったと思いますね。あいつのこと知ってるよ、何でも知ってるよ。あいつはね、あそこ
こう、いや、もうあいつは子供の時にもいろいろやったよ。そんな感じだったでしょうね。
イエス様から聞こうとか、イエス様から学ぼうとか、イエス様に御業を見せていただこうとか、そういうことはあんまり期待してなかった。で、3節の最後に、こうして彼らはイエスにつまずいたとなります。このつまずくという言葉は面白い言葉でありまして、言語の言葉を見るとですね、スカンドロンという言葉が使われています。スカンドロンという言葉の、まあ、語源になっている言葉ですね、動詞形が使われています。スカンダロンというのは名詞形ですけど、スカンダロンという言葉の動詞形が使われていますね。これはですね、スカンダロンって何かというと、地面から出ているもの、地面から出ている出っ張り、それから、でこぼこ、つまずかせるもの、そういう意味だそうです。そして音が似てるからお分かりだと思います。お分かりかもしれませんが、スキャンダル。スキャンダルって言葉は、このスカンダロンって言葉から来ました。当たり前じゃない。と思うこと。スムーズに行けばいいんだけれども、ってことがある。それは普通じゃない。当たり前じゃない。このスムーズな地面のドコッと出っ張ってるものがある。そういうものであります。普通じゃない、当たり前じゃない。世の常識からしたら、人々の期待していることからするとあってはならない。このイエス様が、そんな力ある方だって、そんな素晴らしい方だって、自分の常識、自分の今までの考えをすると、そんなのあってはならないことなの、明らかに。だからつまずいたんです。皆さん、私たち、つまずくときどんなことですか？皆さん、つまずくときどんなときでしょうか？あ、教会のことじゃなくて、信仰のことじゃなくて、後でそういう話もしますが、歩いててつまずくとき、皆さんつまずきますか？歩いてつまずく、地面がデコボコしているときですね。出っ張りデコボコしているとき、でもデコボコがあると分かってたらあまりつまずかないですね。まあそれでもつまずくときあるかもしれませんが、でもですね、大体ですね、ずっと平らでポコッと出っ張りがあると、おーってなるじゃないですか。出っ張りがあるからつまずくんです。去年の11月頃だったでしょうか。ジョギングをしていて、つまずいてドーンと転んで膝を思いっきりすりむいたことがありました。なんだかというと、ずっと足元が見ないで走ってるわけですよ。もちろん苦しいわけでありますけれども、と言いながらですね、足元なんかそんなに一生懸命見ないで走ってるわけですよ。平らだと信じて走ってるんです。ずっと平らなところを走ってるんです。でもそこにちょっと出っ張ってるところがあったんですよ。でつまずいて、次の瞬間には膝から血が出てるわけですよね。階段でもそうです。山道みたいに高さがバラバラなところは、階段の高さがバラバラなところはみんな気をつけて登るから全然大丈夫です。普通の駅の階段みたいな高さが同じはずなところに、一段だけ高さが高かったり低かったりすると、そこで、あっと思って転んで怪我をしますね。それは同じリズムで駆け下りて大丈夫だと思ってるのに、高さが違うからだなるわけ。高さに対応できない、高さの違いに対応できなくて、間に合わなくて捻挫したり転んだりするわけです。ですからつまずくのはどうしてかというと、どうしてつまずくかというと、自分たちが期待しているものではないということが起こるときに、どうして、そんなこと、とつまずくんですね。ここでイエス様は、人々の常識からすると自分たちの仲間なんです。自分たちと同じところにいるべき存在なんです。俺があいつのおむつを変えたんだっていう、そういう世界です。まあ言ってしまえば上から目線です。そのイエスに 助けてくださいとか求めるなんてできないんです。そのイエスを信じるなんてできないんです。期待していることと違うんです。それで人々はつまずいたんです。皆さん、私たちも信仰を持とうとするとき、信仰を持とうと思って聖書を読んでいるとき、また信仰を信じて、すでに信じて歩んでいるときもそうでありますが、つまずくことがあります。私たちはつまずくことが悪いことであるかのように思うかもしれません。私つまずいちゃった。つまずくことが悪いことであるかのように思うかもしれません。でも大切なのはつまずきを覚えた後のことであります。自分の期待とは違ったことが起こった時であります。自分の期待とは違う凸凹がそこにあったんです。一つのリズムで階段を駆け下りていたのに、一箇所だけ高さのリズムが違ったんです。不意打ちを食らったんです。自分の期待とは違った時に、私たちはつまずくんです。そして、私たちは自分の期待とは違っているものに、つまずいた時にその自分をつまずかせたものを責めます。ちょうど私も、そうでした。ジョギングして転んだ時にですね、つまずきました。転んでつまずいて転びました。まず何て言ったでしょうか。なんでこんなところにこんなのがあるんだよ。なんでここがこんなに出っ張ってんだよ。なんでこの地面がガタガタしてんだよ。つまずいた自分をつまずかせたものを責めました。なんでこの階段は高さがこんなに違うんだ。なんでこんなところに石が出てるんだ。なんでこんなにデコボコしてるんだ。つまずきを与えたものを私たちは責めるのが世の常であります。信仰の歩みでもそうであります。自分をつまずかせたものが問題である。私たちはそう思います。もちろんそういう時もあるでありましょう。イエス様は人をつまずかせないようにしなさいよともおっしゃいました。本当につまずかせる側の問題もあるでしょう。でも、ちょっと見方を変えて見るならば、私たちの信仰の歩みはもともとそれほど平らな道ではありません。段差の同じ綺麗な階段ではありません。私たちの信仰の道は荒野に開かれた道であり、嵐の中を行く船のようなものであります。神様との出会いの中で、自分の期待とは違うことが起こったときに、神様と共に歩んでいる中で、自分の期待とは違うことが起こったときに、それは神様があなたをもっと近くに引き寄せようと、信仰的に次のステップへと導こうとしておられるときなのであります。自分の思い、自分の期待、神様なんだからこうだろう、聖書なんだからこうだろう、教会なんだからこうだろう、そういう自分の期待、自分の思い、そういうものにこだわるのではなくて、その身を私に委ねてごらんと手を差し伸べていらっしゃるのではないでしょうか。つまずく気は神様のチャンスです。神様があなたを本物に なさろうとしていらっしゃる。あなたを本物のクリスチャンにしようと導いていらっしゃることであります。自分のこだわり、自分の期待、自分の主義、自分の考え、それを主のもとに手放して、主の導きに自分の身をお委ねしていこうじゃありませんか。主は主を信頼して大きく求める者たち、ああ、元の私に向かってあなたの口を広く開けなさい。大胆に求めなさい。そのように私たちを招いていらっしゃる。つまずくこともあるかもしれない。どうしてと思うこともあるかもしれない。でも、本当にそれによって神様ご自身を期待して、神様ご自身の大きさを本当に信頼して、豊かに満たしていただこうじゃありませんか。神様の 大きな御業を待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御業を待ち望みます。あなたは大きな方です。本当に神様、私自身あなたの大きさを小さく見ていました。こんなもんだろうと、これが自分にはちょうどいいと思っていたこともありました。本当にこれくらいで満足しないといけないと、神様、この思っていたこともありました。でも主よ、あなたはもっと大きな口を開けなさいと、私はそれを満たすと、大胆に求めなさいと、大きな御業を求めなさいと、本当に招いていらっしゃることを覚えます。神様、あなたを信頼し、あなたに大きく求めます。それがたとえあなたの考えと違ったとしても大きく求めます。神様、もしも考えが違うならば、神様、本当にあなたがあのパウロに答えを与えてくださったように、あなたが御言葉によって私たちの心に答えを与えてくださいまして、本当に納得させてくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、私たちがつまずきを覚えるときに、本当に自分のこだわりや自分のこの期待や自分のこの思い込みにこだわっていくのではなくて、それを手放して主よ、あなたのなしてくださることを神様感謝して受け取っていくことができますようにお願いを申し上げます。あなたを待ち望みます。どうかお一人お一人の生涯にあなたの豊かな溢れるばかりの祝福を満たしてくださいますように、イエス様お名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。